聖書的癒しの権利という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。ここ3時ペテロとヨハネが祈るために宮に入りました。入ろうとしてた時、多くの人々が生まれつきの足が利かない男を運んできました。その男は有名人です。物乞いをしていたんです。しかしペテロが、彼が物乞いをしているその中でこのように言いました。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、右手をこう取って立たせました。そしたら彼が立ち上がって、もう踊りながら宮に入りました。みんながびっくりしました。それでこの癒された人と大勢の人々がペテロとヨハネに付き添っていました。注目しました。その時ペテロとヨハネは中2節を見ると、ペテロがこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめているのですか。そしてこのイエスの御名が、その御名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。イエスの御名によって与えられる信仰がこの人を立たせたとそのように言いました。第一番目、私にあるものをあなたにあげようと言いました。私には金銀がない、しかし私にあるものがある。これは何か。イエスの御名です。ペテロとヨハネはイエスの御名を信じました。信じると私のものです、私にイエスの御名があるんです。それをイエスの御名をこの与えたんです。与えるとその人が信仰が与えられて立ち上がることができました。イエスの御名を信じる人々はイエスの御名を今持っているのであります。皆さん、イエスの御名を信じますか。そしたら皆さんの中でイエス様の御名があります。それでこれを大胆に使ったんですね。イエスの御名によって歩きなさいと、そのように御名を使ったんです。イエスの御名には福音の秘密があるんです。まだ永遠の契約、永遠の約束があります。だからイエス・キリストの御名は約束です。それを、約束を信じて大胆に使うんです。イエスの御名のことを知ることが重要ですね。知識で知ることも重要ですけど、霊で知ることが重要ですね。私たちは霊的な存在です。霊で知るという意味は信じるということよ。霊の世界は信仰で言葉が交わされるんです。信仰で、だからイエス・キリストの御名は祈りの秘密です。また能力の秘密であります。イエスの御名を悟って信じて、また使う時にこの奇跡が起こったんです。イエスの御名は私たちのために十字架でこの約束を守るために真っ二つになって、手と足を血を流され、脇に刺され、脇槍で刺され、血と水を流された御名です。ヤエイルエです。イエス様の打たれた傷によって 私たちは癒されました。このヤウェラファです。この名前が主とあるけど、その名前が全部約束です。イエスの御名を私たちが口ずさみ、イエスの御名を祈ることがとても重要です。イエスの御名以外には救いがありません。だからイエスの御名には権威があるし祝福があります。イエスキリストの御名を信じるとき、私たちが権威が与えられるんです。私にこのイエスキリスト御名の力ですね、それを信じると、また大胆に使う勇気というものが与えられるんですね。だからこのイエスキリストの御名を使うと、イエスキリストがどのように偉大であるか、それを知っているとその御名を使うんです。御と拷問が悪い人たちの前に現れて、ね、拡散と呼ぶんですそして拡散がこれを、ね、門どころを見せます。これが目に入らぬか、恐れ多く、さっきの副将軍の前でひれ伏せと、なんかあるんですね。副将軍、徳川家康の副将軍ですね。イエス様が私たちの将軍です。私たちは皆を使うことができる副将軍です。御と拷問です。だからこのようなことで多くの人々の前でその印を行うことができたんですね。イエス様が十字架につけられ、サタンのアダムを踏み砕きました。死を打ち破り、まだ私たちの罪というものを全部呪いとともに葬り、イエス様がよみがえりました。よみがえられてから勝利宣言をしたんですね。これがマタイの28章の18、19です。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。天に将軍だと、ね、天の将軍、地の将軍です。それゆえあなた方が行ってあらゆる国の人々を弟子としなす。このイエス・キリストの権威を教会に授けました。委任しました。そして父子聖霊の聖霊の御名によってバプテスマを授け、そのように言われました。だからこのイエス・キリストの御名が天にある、まだ地にあるものをすべてすべ収める権威がある。その権威をイエス様の皆を信じる皆さんと私に今委任されているのであります。これを信じる者は同じことをするって、マルコ16章16節から18節を見ると、信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。皆を信じる者は罪救われるし、信じない者は罪に定められる。信じる人々には次のような印が伴います。すなわちイエスの御名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、また蛇をつかみ、このサタンに、サタンをつかむんです。たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。だからイエスの御名を悟り、イエスの御名を信じる人々は中にイエスの御名があるんです。それをあげる、ね、イエスの御名を宣言する、使う、そのことで、人々が、ね、癒されるんです。モーセが持っていた杖がありました。そのモーセが持っていた杖に神様が権威を授けました。その権威を持ってモーセはこの公会の前に立ってるんですね。そして手を伸ばせとして、手を伸ばしたらこの石器、公会が石器を立ちました。そしてみんながそこを乾いた血のようにわだることができたんです。皆さん、このように現代教会に、皆さんと私、イエス様信じ聖霊がおられる皆さんには杖があるんです。 皆さん握ってみてください。皆さんには知恵がある、ね、イエスの御名がある。イエスの御名を大胆に使うように祝福します。2番目の権利は受ける人の信仰なんですね。私たち癒される人に信仰が必要です。宣言する人は信仰によってあげたんですね。私にあるものをあなたにあげると。それをもらう人も信仰が必要です。来よ、安心しなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。娘よ、帰りなさい。あなたの信仰があなたを救った。いつもイエス様はあなたの信仰があなたを救ったと言われますね。だから癒される私たちの器が、信仰の器が整える必要があるんですよ。その信仰がいつ生じるんでしょうか。このように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉、約束を聞く。イエス様を信じると、イエス様の十字架を流された血を信じると罪が清められます。それを聞くと信仰が入る。ああ、私の罪が清められるんだ。私たちが自分の罪を言い表すと神は真実で正しかったですので、私たちの罪を許し全ての悪から清めてくださる、その信仰が私たちに生まれるね。癒しも同じですよ。癒しなんか言ってない。癒しはもう2000年前終わったという、そのような説教の中には癒しが起こるはずがない、ね、癒しもイエスの御名ですよ。ヤウェラパ、イエス様の約束を聞くとき、私たちは癒しの信仰が生まれるのであります。イエス様がバプテスマを受けて聖霊がハドノに臨みました。それでサタンを打ち破って、この誘惑を打ち破って、カリリ湖のところに行って多くの人々を癒します。その噂がナザレのところにも聞こえたんです。ナザレのところはイエス様の育てた場所ですね。エジプトから帰ってナザロというところに行ってたんです。しかしナザレの人々はイエスを、太鼓の息子、彼が作った家具はうちの家にある、全部イエス様を聖霊に満たされて御言葉がイエス様に動いていることを認めない。ただ以前自分と一緒に水遊びをした、そのイエス様しか認めようとしない。だからナザレの街道には何も起こらない。これもイエス様は不思議に思ったという。預言者がこの自分の故郷には尊敬されないということですね。だから信じないからよ。神様の御言葉を持って投げても信じないと何も起こらないんです。だからイエス様があちこち行かれて信仰を教えられたんですね。信仰なしには神様の国も永遠の命もまだ癒しも何ももらうことはできないからです。だから信仰というものはイエス様が全部十字架でテテレスタイ、全部成し遂げたのであります。彼は私の背きの罪のために差し通され、咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の内傷によって癒された。その信仰、イエス様が私たちの患いを身に引き受けてくださった。だからイエス様が私たちの病を癒したということを信じることが重要。信じたらある人は瞬間的に治るんです、ね、ソウル大学、韓国のソウル大学から放棄した末期がんの女性がね、一部に参加して、もうただ涙を流してる、それを見て私が聖霊の感動であなた癒されてると言ったからね、副大で全部手術するところが全部治ってね、もうこのように 末期がんでも何でも瞬間的に治ることもあるんです。けど癒しは徐々に起こります。だから私たちは癒しの信仰を持って癒しの宣言をしながら戦う必要があるんです。張永義先生は多くの人々を御言葉で癒しました。ね、用いられたんですよね。多くの人々が癒されるのに張先生が持ってる病気は治らなかったんです。張先生の病気はもう、ね、肛門から血を流すものでした。だからこの説教の後段に立って茶布団、あの説教の席に座ると茶布団が赤く染めるんですよ。血がたくさん流れて、だから説教しながら何度も、ね、貧血で倒れました。救急車に運ばれて、え、治らないけど10年後治ると言われて、張先生はそれを信じて10年後癒された。このように皆さん瞬間的に治る人もいるし、とにかく徐々に治るんです。もう神様は癒し主であります。だから私たちは2000年前癒されてます。だから今私が癒されたと先取りにして癒しを感謝すること、感謝の祈りが信仰の祈りを、癒してくださって感謝します、ああ一体癒してくださり感謝します、ハレルヤ。この信仰の戦い、信仰が成長することを主が願って病気を残すケースもあるんです。けど病気を与えるのは主ではないんです。神様は癒し主であります。私たちの病を背負ったと言われますね。だから日本で有名な作家、私がその小説も読んだことあるんですけどね。しかし病気、自分が病気になってこれが自分の十字架だと言ったんです。そうではありません。皆さん、自分の十字架はイエス様の御言葉で降伏することが自分の十字架よ。自分を否認すること、イエス様の皆を信じることが自分の十字架ですよ。自分を捨てること、病気を背負って自分の十字架だと言ってはいけません。病気はイエス様が全部皆さんの病気を持っていかれました。それを信じてください。それでさよなら病気、主が癒してくださったことを感謝します。そのように皆さんが信仰の戦いをするように祝福します。3番目はね、癒しは主が癒します。ヨハネの福音書14章13節を見てください。また私はあなた方が私の名によって、イエス様の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光を受けになるためです。イエスの皆は約束、ヤエ、ラッパ、癒しです。だから癒しを持って求める、ね、約束を求める。そしたらそれをしましょうと言われますね。誰がする？イエス様が癒す。なぜかというと父が子によってイエス様が癒しますからね、栄光を受けになるためだと言われますね。だから私たちが主の御名を持って信じてね、それを投げることも重要です。また聞いて信じることも重要です。しかし癒しは主がされます。まあ旧約の時代には戦争が神にあると、そのように言われますね。だからあなた方は戦う必要がない、静かに私が戦うのを見なさいと。戦争、戦いは主にある。主に賛美、手を挙げて賛美、戦いは我らのものではなく、 主に賛美、手を挙げて賛美、戦いは我が神のものなのだから。アメン。皆さん、戦いは主のものですよ。ただ私たちは自分が信じる約束を投げる、ね、そして自分が聞いて信じる。そうすると癒しは主がなさいます。悪霊を主が追い出します。主がなさるんです。ただモーセが何をしたんですか？モーセは神様の杖を握って手を伸ばしたことだけ。それで後悔を主が分けました。モーセがいちいち水を汲んだんではありません。ただ主が、ただ私たちがすることと神様がする領域があるんです。これをよく理解すれば皆さんも奇跡で用いられる人になりますよ。自分が全部癒し、自分が全部後悔の水をせき止めようとするから、これは不可能に見える。だからただ私たちは信仰宣言すること、主がそのように言われるから杖を持って後悔の前に立ってあげなさい、手を伸ばしなさい、それだけよ。そうするとこの問題の後悔が二つに分かれるようになります。皆さんの問題が分かれ、全部問題が解決されます。問題も皆さんの信仰の、ね、約束を宣言することで、それを聞くんです。この自然界も聞くんです。人も聞くんです。動物も聞くんです。今ワンちゃんのことで今日来れないと言っている人がいるけど、信仰が強かった人もね、ワンちゃん買ってから信仰が落ち込んでる。二人見てる。信仰でワンちゃんに、ワンちゃん癒されよ、治る。韓国には農村の牧師先生たちが牛とか病気になると訪問に行くんですよ。牛に安守する、治る。これがね、神様が万物の栄長として私たちに約束の言葉を与えたから、それを使えばいいですよね。植物に祝福を与えると成長が早い、よく守られる。だからね、イエス様を信じると茨とアザミが生えないように主がされるのであります。だから癒しはね、主がされます。後悔を分けたのは主です。苦い水を甘い水に変えたのも主です。まだ私たちに永遠の命と復活を与えるのも主です。自分が経験しようと頑張るから私のように夢の中でポンと落ちるんで、失敗が落ちる。これは自分の思いよ、ね、主の御名に復活があります、経験があります。主がなさる後悔を自分で分けようとしないで、自分で復活しようとしないで、全部主です。主が戦うんですよ。それで勝利は主です。ヤウェニシ、ヤウェシャロン。だから私たちはそれを主の御名に栄光を返すことや、ね、ペドロとヨハネのところに人々が集まってきて、わあ、あなたどうしてこんなことしたか。その時、いや私ではありません、イエスの御名によって、それを信じる信仰のゆえにこれが起こったんですと整理するんですね。パウロとバルナバがイコニオンで伝道した時にもこういったことがありますね。14章、使徒の働き14章3節。
それでも2人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。 主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされた。
だから大胆に語った。何？約束。主の御名を大胆に語る。投げる。宣言する。ね、それが、ね、パウロとバルナバでした。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉を証明された。だからこの印と奇跡が起こる、癒しが起こる理由は御言葉が広がるため、御言葉によって人が救われるためであります。8節から、
ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足の萎えた人で、歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。
だからパウロは自分が信じる主の御名を大胆に伝えて、それでその言葉を聞いてアメンアメンと言ってる人が見えたんですよ。それが足が利かない人でした。その人がアメンアメンと言ってる信仰で受け入れることを見て、まっすぐ歩きなさい、立ち上がれ、癒されたんですね。そしたらね、もうパニックになりました。バルナバをゼウスだと呼び、パウロはヘルメスというその空城を拝もうとすることが起こったんですね。その時14節、
これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に駆け込み、叫びながら言った。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。
生ける神様に立ち返るように福音を述べ伝える。このようにイエス様の御名に栄光を返すと福音が広がります。しかし人間が栄光を取ってしまったら異端になるんですよ。サタンが栄光を受け、サタンの領域が広がる。今新天地とか文鮮明とか、こういったことが全部自分が栄光を受けたからですよ。自分が聖霊だと言ってるし、自分はイエスの兄だとも言ってるし、栄光を取った。そのことでサタンの国が広くなった。皆さん、衣を引き裂き、イエス様がされました、そのように言ったら福音が広がります。じゃあ祈りましょう。